岡山県がお送りする県民の皆さんへの時間です。今朝は地震に備えようというテーマで、岡山県危機管理課の藤田千里さんにお話しいただきます。藤田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
地震と言いますと、直近ではミャンマーの大地震、そして昨年1月の能登の地震とありましたが、9年前の4月14日16日には熊本地震が発生しました。まず熊本地震がどのような地震だったのか改めて教えてください。
はい、熊本地震では観測史上初めて同一地域においてわずか28時間の間に2度も震度7の地震が発生しました。
はい、
全壊した住宅はおよそ8500棟を超えるなど甚大な被害が発生しました。
大きな地震が起きた後も最初の地震と同じ程度の規模の地震が起きることがあるんですね。
はい、熊本地震だけでなく、先ほどお話しいただいた昨年1月の能登半島地震でも複数回強い揺れが発生しました。
はい、
ここで中村さんに問題です。大きな地震が起こったときはどれくらいの間その後の地震に注意する必要があると思いますか？
そうですね、何日間か、まあ、3日くらいは必要でしょうね。
実は1週間程度地震に注意する必要があるんです。
そうなんですか。では油断は禁物ですね。岡山県でも断層型地震や南海トラフ地震のリスクがあると言われていますが、私たちは地震への備えとして何をすべきでしょうか？
はい、大きな地震が起こるとライフラインが止まる可能性があります。
はい、
実際に熊本地震でも電気、水道、ガス、通信が止まりました。
はい、
このため水や調理がいらず、すぐに食べることができる食料などの非常備蓄品を7日分程度用意しましょう。
7日分程度ですね。自宅での備蓄品だけでなく、避難の時に持ち出すものの用意も必要ですよね。
はい、非常持ち出し袋も重要です。
はい、
非常持ち出し袋は避難所で 2,3 日過ごす時に必要なものを入れた袋のことです。寝室や玄関など持ち出しやすいところに用意しておきましょう。
はい、この非常持ち出し袋には何を入れるべきでしょうか？
はい、持ち運びしやすいペットボトルの水や非常食などを入れましょう。他にもアイマスクや耳栓などがあれば便利です。
なるほど、避難先に十分な食料があるとは限らないですものね。アイマスクや耳栓も避難所での生活に役立ちそうです。
はい、熊本地震では避難所生活での衛生面、プライバシー面の問題などにより車中泊を行う方が多かったようです。
はい、
また避難所生活、車中泊での精神的、肉体的なストレスによる災害関連死も多数報告されています。水や非常食だけでなく、背負って避難所まで歩ける量の快適に過ごせるグッズも持っていくと良いでしょう。
そうですね。他に私たちができる備えは何かありますか？
はい、住宅の耐震化の検討や家具の転倒による負傷を防ぐため家具類の固定などをしておきましょう。家具類の配置にも気をつけてください。
わかりました。家具の固定などできることから始めたいと思います。では最後に藤田さんからラジオを聴きの皆さんに一言お願いします。
はい、災害はいつ起こるかわかりません。今日紹介した備えに少しずつ取り組みましょう。何をすべきかわからないという方は、岡山県防災ガイドブック桃太郎の防災を参考にしてください。岡山県ホームページからもご覧いただけます。
はい、今朝は地震に備えようというテーマで、岡山県危機管理課の藤田千里さんにお話しいただきました。藤田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いてツキノワグマの出没に対する注意についてです。行楽シーズンを迎え、山菜採りや登山など山に入る機会が増えるこの時期は、熊による人身被害の発生リスクも高まります。被害を防ぐため、山に入るときは鈴やラジオの音を出し、熊に人がいることを知らせるようにしてください。もし熊を遠くに見つけた場合は、静かにその場を離れましょう。近づいてきた場合は背中を見せず、ゆっくりと後ろに下がってください。 特に子グマのそばには必ず母グマがいますので、絶対に近づかないでください。万一クマに襲われた場合は、地面に伏せて頭や首を守る姿勢をとりましょう。なお、クマを目撃したり、痕跡を発見したりしたときは、最寄りの市町村役場や県民局、地域事務所に連絡をお願いします。岡山県がお送りした県民の皆さんへ、中村恵美がお伝えしました。